ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人松友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長、松倉のりお先生と一緒に番組をお届けしていきます。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、スタジオには松永皮膚科クリニック院長の松永剛先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は皮膚科の先生にお越しいただきましたけれども、松倉先生、もう少し詳しく松永先生のご紹介いただけますか？
はい、先生はですね、11年前に今宮中ですね、はい、あそこに開業されました。で、私はですね、実は奥様も皮膚科の先生でいらっしゃいまして、はい、まあ、医科歯科出られてるんですけど、そのお父さんと親しい関係でありましてですね、ライオンズクラブなんかで一緒だったんですけど、うんうん、まあ、そういうこともあってですね、先生の開業の時から存じ上げてますけども、まあ、ここ皮膚科がなかった地域なんで、まあ、非常に助かってますし、はい、まあ、実際地域に貢献されていると思います。
わかりました。今日はよろしくお願いします。アトピー性皮膚炎について今日はお話をぜひ伺いたいと思います。このアトピー性皮膚炎というのはどのような病気ですか？
はい、主に肘とか膝の内側にこう慢性的な湿疹ができて、まあ、皮膚全体が乾燥しているという方が多いと思います。あとアレルギー体質を持っている方が多いんですけども、まあ、全ての方がアレルギー体質を持っているというわけではありません。
アレルギー体質を持っている人がなりやすいんですか？
はい、アレルギー体質を持っている方がなりやすいですし、あと、まあ、アトピー性皮膚炎になっているうちにだんだんアレルギー体質になっていくという人もいますが、まあ、アレルギーではないけどもアトピーの発疹を持っているという方もいらっしゃいます、
はい、なりやすい年齢というのはありますか？
はい、主にまあ乳児期、幼児期ですとか学童期からっていうケースが多いと思いますけども、まれには大人になってからアトピーになってしまうっていう方もいらっしゃいます。
そうですね、さっき必ずしもアレルギー体質と関係ない場合もあるとおっしゃいましたけど、食物アレルギーとか花粉症との関係はどの程度あるんでしょうか？
そうですね、幼児期、乳児期に特定の食べ物を食べると湿疹が悪化するっていう方もいらっしゃいますが、大人になってくるとだんだんそういうケースは減ってくると思います。あとアトピーの方で、まあ、花粉症を一緒に持っている方も多いかなと思いますし、あとはその花粉症が具体的にはなくても花粉の時期になるとアトピーが悪化するっていう方もいらっしゃいます。
今ちょうど秋の花粉で悩んでいる方もいらっしゃるかと思いますけれども、こういう時期にやっぱり悪化する方もいるということですね。
そうですね、秋の時期に、まあ、花粉、うん、まあ、ある特定の花粉とともに湿疹が悪化してしまうという方もいらっしゃいますが、まあ、実際には春の花粉の方の、まあ、杉とかの影響が大きいかなというふうに思います。
わかりました。アトピー性皮膚炎にかかりやすい部位というのを先ほど少しご紹介いただいたんですが、もう少し詳しく教えてください。
はい、まあ、肘とか膝の内側というのは一番なりやすい場所なんですけども、その他に顔ですとか頭皮、あるいはひどくなりますと体全体がもうガサガサで真っ赤になってしまうという方もいらっしゃいます。
アトピー性皮膚炎にはガイドラインができていると思うんですけど、
はいはい、日本の皮膚科学会で診断基準というのを設けておりまして、それによりますと、一つは慢性的なかゆみ、二番目としては先ほど肘とか膝に多いですよという話をしましたが、はい、そういうところに湿疹があるということです。ただこれはちょっと年齢とかによってちょっと場所が少し異なってはきます。あとそういった湿疹が長年にわたって治らずに良くなったり悪くなったりを繰り返してずっと続いてしまうっていう、そういう3つの条件が必要とされています。
ああそうですね。あと左右対称的にできるというのも特徴でしょ。
そうですね、まあ、大体体は対称的にできまして、右だけとか左だけということはあまりないかなと思います。
間違いやすい疾患、まあ、鑑別診断って難しく言いますけど、何かありますか。
発疹が比較的特徴を持っていますので、あまりその診断自体を誤るということは少ないんですけども、場合によってはその皮膚の乾燥に基づく湿疹、皮脂欠乏性湿疹というんですけども、そういったものですとか、回線という、まあ、特殊なダニが皮膚に感染する病気とか、これも非常に慢性的にかゆい病気になるんですけども、そういったものが鑑別が必要なケースがあると思います。
はい、薬というのはどのようなものが使われるんですか。
はい、アトピー性皮膚炎って、まあ、炎症の炎という字がついているぐらいですので、皮膚に慢性的にこう炎症が起きているという状態ですから、その炎症っていう炎を抑えるために炎症を抑制するっていう、そういう薬が使われます。で、主にはそれはステロイドを含んだ軟膏になります。あとはそのタクロニムスといいまして、ステロイドではないんですけども、やはり炎症を抑えるというタイプの薬もありまして、そういった薬が使われる場合もあります。あとは皮膚が乾燥している場合が多いですので、保湿剤ですね、その乾燥をまあケアする目的で保湿剤というのを使えることも多いかなと思います。
あ、そうですか。やっぱりステロイドが中心になると思うんですけど、このステロイドについてもう少し教えていただけますか。
はい、ステロイドっていうのは非常に炎症を抑える効果が強いお薬で、過去数十年にわたって、まあ、広く使われてきました。ただまあ一時期その副作用ですね、まあ、少し皮膚が薄くなるとか赤みが取れづらくなったりとか、そういった副作用が非常にクローズアップされた時期が、まあ、一時期ありまして、その頃はまあ患者さんも医者も薬が使いづらいという一時期があったんですけども、まあ、その結果として非常にアトピーの発疹がひどくなってしまって、もう入院しないとどうにもならないようなケースですとか、あとまあ顔のアトピーがひどくなってしまいますと、目に影響を及ぼして白内障になってしまうという方が結構多発した時期がありまして、まあ、そういった反省からまあその後は今使われるようになっているんですけども、そういった時期に人の弱みにつけ込むような商売ですね、その効きもしない薬を効くといって、まあ、高額なものを売りつけたりとか、そういった社会問題としても広く取り上げられるようなことになりました。ただまあその後は今標準治療といいまして、グローバルスタンダードみたいな、そのこういう治療をすれば副作用も少ないし、しかも効果も十分上げられるよっていう、そういう治療のガイドラインっていうのがきちっと国とか学会から推奨されているものがありますので、そういったものにのっとって治療すれば、まあ、安心に使うことができるお薬だと思います。
子どもや顔に使ってもいいんですか。
そうですね、お子さんの肌に向いた薬ですとか、あるいは顔に使いやすい薬というのもありますので、そういったものを使えば、まあ、副作用が全くないというわけではありませんけれども、そういった面にちゃんと配慮して使えば安心して使うことができます。
なんか顔にはやっぱり塗らない方がいいんじゃないかなと思ったりしますが。
はい、まあ、顔っていうのはちょっと特殊な顔体の中では場所で、まあ、ステロイドの非常に吸収がされやすい場所ですので、副作用も出やすい場所なんですけども、まあ、ただそういったことが起きやすいよっていうのをちゃんと念頭に置いてですね、使用すれば安心して使うことができます。
はい、あ、そうですか。タクロリムスが有効と聞いたんですけども。
はい、まあ、タクロリムスというのはそのステロイドではないその炎症を抑えるお薬なんですけども、まあ、主にこれは顔に使うことが多いんですが、副作用も少なくて比較的長期的に使っても安心という薬です。ただ欠点として、まあ、使い始めの時期にですね、非常に刺激感が強くて、まあ、ほてりを感じる方というのはかなりの確率でありまして、まあ、かえってその塗ると痒くなってしまって、まあ、ちょっと使いづらかったりする面もありますので、その点はその使う前に患者さんにきちっとそういうケースがあるんだよっていうのを納得していただいて使っていただければ、まあ、副作用も少ない薬ですので長期間使うことができるかなと思います。
はい、わかりました。アトピー性皮膚炎というのはこう治ったら再発っていうのはないんですか、それとも再発しやすいんですか。
そうですね、アトピー性皮膚炎自体がその慢性の病気ですので、はい、まあ、すぐ治ってしまうということは、まあ、ないわけですけども、やはり長年にわたって良くなったり悪くなったりということはありますが、まあ、そういった中でもその副作用と効果の バランスっていうのは常にこう目を配って治療を続ければ、まあ、楽な状態で毎日を過ごすということができるようになると思います。
ストレスと関係ありますか？
そうですね、ストレス、人間ストレスがかかりますとアドレナリンって言いました、その体を戦闘態勢に導くホルモンが体の中で分泌されやすくなって、それがまあ痒みを誘発する引き金になり得るというふうに言われています。あとはまあアトピー性皮膚炎自体がどうしても外見に影響を及ぼす病気ですから、はい、まあ、アトピーがあるということ自体がなかなかその外出したくないとか、そういったストレスの原因になるということもあると思います。
そうですね、特に女性なんかはこう顔にたくさんできていると外出したくないなっていうふうに思ってしまいますよね、
はい、
スキンケアについてはいかがですか？
そうですね、アトピー性皮膚炎はやっぱり皮膚の乾燥を伴うそういう病気ですので、まあ、保湿によるケアっていうのが大事です。
はい、
乾燥しますとどうしても皮膚の表面に細かい傷ができまして、そこからダニの糞とかあるいは食べかすに含まれる食べ物のタンパク質っていうものが皮膚の中に浸透して、その結果アレルギーになるというふうに最近は考えられていますので、まあ、常に保湿に気を配っていただいて皮膚を傷をつからないようにしますと、アレルギー体質にならずに済むという、その病気の予防にもつながるというふうに最近は考えられているので、やはり保湿は重要だと思います。
はい、
はい、なるほどね。かゆいからですね、風呂場でゴシゴシこすったら少し気持ちよくなるっていう、はい、やる人いるんですけど、これ逆効果ですよね。
はい、そうですね、まあ、その時はとても気持ちがいいんだと思うんですけども、やはりまあ皮膚に傷をつけてしまいますし、やっぱり保湿成分も落としすぎてしまいますので、乾燥してしまいますので、まあ、なるべく私は患者さんにはなるべく手を使って体も洗ってくださいよというふうにお話はしています。
手を使ってね、優しく洗うっていうことが先生大事なんですか？
はい、そうですね。
今日は松永先生ですから、美容のことも松倉先生ちょっと伺ってみてもいいですか？
はい、ね、興味あるところですよね。
今年は異常な夏の暑さで紫外線もすごかったんですが、
はい、
このところ紫外線も少なくなってきたかなっていうふうに思いますけれども、
はい、
紫外線のケアっていうのはどうなんですか？
そうですね、春先から夏に比べますとだいぶ紫外線の量は減ってはきていますけども、
はい、
まあ、ゼロになるということはありませんので、基本的には毎日日焼け止めは塗っていただきたいなというふうに思います。
あ、そうですか、
はい、
冬とか曇ってる日でも日焼け止めは必ず必要なんですね。
まあ、必要かと言われるとそれもなかなか難しいんですけども、
はい、
美容に、まあ、やはりシミとかシワを作らずに綺麗な肌を保ちたいなというご要望でしたら、やはりその毎日使うというのをお勧めします。
はい、毎日使わないといけないですね。
、はい、
でもできてしまったシミはどうしたらいいですか？
できてしまったシミも、まあ、最近はいろいろなレーザーですとか、場合によっては塗り薬とかいうのが治療方法としてありますので、まあ、そういうのを受けられると、まあ、対処することも可能だと思います。
はい、もう先生が女性の強い味方に見えてまいりましたところで、そろそろお時間となりました。今日はアトピー性皮膚炎について中心にお話を伺いました。松永先生、来週もご出演お願いいたします。
はい、
この時間は医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人自得会理事長松倉則夫先生と、そして松永皮膚科クリニック院長の松永剛先生にご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ました
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。